ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回はね、8の1では売り込まずに売る秘訣をお伝えいたしました。そして次、今回は8の2、本命商品が飛ぶように売れるセールス手法ということをお伝えいただきます。
はい。
はい。
そうですね。まあ、まずセールスをやる前に、その利益をちゃんと出すためには、体験商品を体験してもらってから本命商品を売るっていう流れが非常に重要になるんですよね。
はい、
でその本命商品が売れることによってビジネスが、まあ、利益が出て成り立つっていう構造を目指していくっていうのが、まあ、本来のあるべき姿なんですよね。
はい、
で僕たちみたいなその、まあ、よく言われる体験商品っていうのは、僕だったらその説明会ですね、説明会をやって話して、まあ、そこからまあ50万とか100万円という商品を、本命のものを売ると、
うんうんうん、
これは人によってビジネスによって体験と本命っていうのは変わるわけですよね。
はい、
人によっては体験コーチングみたいなのが体験商品で、その後本命が、その6ヶ月間のコーチングみたいなのがあるのかもしれないですけど、いきなり本命っていうのは売れないわけですよね。
そうですよね。
だからいかに体験から本命につなげるかっていう流れをきれいにするかっていうのが、本命商品が飛ぶように売れるセールス手法になるわけですよね。
そうですよね。
はいはい。で、世の中の人たちが、ほとんどの人がこの体験商品を間違ってるんですよ。
間違っている。
体験商品間違ってるんです。これやばいです。
やばいっす。
やばいっす。
間違ってるっていうのは具体的にどういうことですか？
そうですね。ほとんどの人はですね、体験商品をしてもらったときに、相手にいい情報を与えれば売れるって思いますね。
はいはいはいはいはい。
けど、
うんうんうん、
相手にいい情報を与えれば売れるっていうのは、ある意味 50% 合ってて、50% 合ってないんですよ。
うんうんうんうん、
で、それはですね、世の中の間違いはですね、そういう人たちがなんでそういうことが起きてるかっていうと、体験商品でこう満足してもらうと、それで満足して帰っちゃうんですね。
はいはいはい、はい。ありがとうございました。
ありがとうございましたって言われるんですよ。いい話を聞きましたってなるんですけど、これってセールスの大間違いで、これね、世の中に対しても全然貢献しないんですよね。で、セールスマンシップとして、相手に思わなきゃいけないのは、本命商品を買わないとお客さんは買われないっていうところをどんだけ腑に落とすかっていうのが重要なんですよね。だって大体3000円とかのセミナー行って、よっしゃいいこと聞いたって結構みんないい情報出してくれるじゃないですか。それでなんか劇的に収入が伸びたとかってありますか？
ないっすね。買えでもう忘れてますもんね。
帰って忘れますよね。
いいセミナーだったなという記憶しか残ってない。
うん、そうそうそうそう。うん、僕は例えばそうだな、まあマーケティングとかだったらそうだし、カウンセラーとかで私のセッションも一発で全部変わるのっていう人いるんですよね。
はいはいはいはいはい。
なわけない
やん。なわけない
やん。やっぱりその3ヶ月とか6ヶ月とか定期的にセッションするからこそ、またその間違った認識が正しく方向に着実に変わっていくと。
ええ、
で人間は脳は安定思考と可塑性って前も言ったかもしれないですけど、
はいはい、
あって、あんま変わらない性質と、
そうですね、
粘土のように徐々に変わる性質ってのがあるんですよね。うん、だからその、ちょびちょびちょびちょび変わっていくからこそ、6ヶ月とかいうスパンで見た時に人生が変わったっていうことが起きるわけです
よ。なるほど。
だから僕たちはそのお客様と長期的な関係を築いて、相手の人生を買うために高額商品をガツンと売ってあげなきゃいけないんですよ、
なるほどなるほど。
なのにその相手が3000円来たから、3000円以上の価値を与えようとして、まあ、ノウハウをたくさん話すと、
うん、
でもこれいい話聞きました、私も自分でやってみますってなる人は最低最悪です。
なるほど。
セールスマンとしての風上に置けないと。
風上に置けないと。
コーチングとかコンサルタントやってる人もみんなセールスマンなんですよね。そうで、やっぱお客さんが人生を変えるために、やっぱ3ヶ月とか6ヶ月間とか長期的に一緒に歩んでいくための商品を売ってあげるのが、もうこれはもう責任なんですよ。
なるほど、なるほど。責任であるってことですね。
責任ですね。うんうんうん、これがまず、セールスをするときの、まあ、僕はマインドセットって言ったりするんですけども、考え方としてめちゃくちゃ重要なんですよね。
めちゃめちゃ重要であると。
はい。だから、やっぱりその1回のセミナーで人生が劇的に変わる人は、もうすでにもう変わりかけてる人です、
ね。そうですね。もう階段、ほぼ上りきっ立つつあるみたいな感じですね。
そうそうそうそう。そういう人だけなんですよ、
うんうんうん。
本当に僕も自分の熟成で、なんだろうな、20万とか30万円の商品は売れないんです ていう人の、まあ、シナリオ何を話してんのって話とか聞くと、
ええ
とにかく詰め詰めノウハウを
ほうほうほうほうほう情報詰めすぎている
情報詰めすぎている。これがもう良くない。これは体験商品で満足してしまうと、
うん、
これ体験商品の目的を分かってないですね。
なるほど。体験商品の目的、本命商品の目的はね、
本命商品の目的は人生変える
んですよ。人生を変えることですか。売ることは救うことイコール本命商品を販売すること
です。そうです。で本命商品を買えば、まあ、本命商品買っても人生が変わらない商品はまあ良くないですけど、
そうですね、それはねもう悪ですよね。
悪ですよね、はい、それはいわゆる詐欺の領域なんですけど、
す、ね、
まあ、本命商品を買えば人生が変わるっていうところがあるわけです、まあ、それが前提として、じゃあ体験商品がなんで本命商品に行かないかっていうのはお客さんが満足してるからであって、
はい、
じゃあ何をすればいいのか、
そうですよね、
っていうとこれはですね、問題点を明確にしてあげることなんですよ。
問題点を明確にしてあげること、はい、問題点って見込み客の問題点を、
そうですね、お客さんが、お客さんはですね、そうだな、例えば集客の問題は、僕は、まあ、ウェブマーケティングを相当詳しいわけですよ、
ええ。
だから相手の話を聞けば、あ、ここが問題だなっていうのは分かってるわけですよ。
はい。
でも、お客さんは自分がなんで集客できないのか分からないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
Facebook の使い方が悪いのかとか、
ええ、
パソコンの使い方が悪いのかとか、うん、まあ、いろいろそういうことを、ね、あと自分に実績がないからとか言うんですけど、
はいはい、
本当はそうじゃないんですよね、
うんうんうん、
例えば僕だったら、じゃあ、まあ、プロダクトローンチっていう商品を、まあ、結構僕は売ってるんですけど、まあ、インターネットマーケティング の、 その集客の仕組みをインターネット上で作りましょうっていう商品なんですけど、うん、まあ、要は本命商品が売れるための戦略的な仕組みがないだけっていう、
はい、
ほとんどの人はそうなんですよね。
うん、
それ気づいてなくて、私は実績がないから売れないとか。
なるほど。全く違う、本当の原因ではないところにフォーカスしてしまっているのが見込み客であると。
そうなんです。だから体験商品で、こちらはやっぱ本命商品を販売して人生を変えてあげるのが責任なんだから、体験商品で問題点を明確にすればするほど、まあいい体験商品だと。いう形になるんですよね。
なるほど。
で、まあ、いろんな世の中にノウハウがあると体験商品って、うんうん、まあ、いろんな考え方があると、
ええ、
その中でこれさえやれば問題が解決できるんですよってことは分かるだけで十分に体験商品として価値があるんですよ。
なるほど。これさえやればうまくいくんですよ、世の中にたくさんあるものの中でこの商品をすればうまくいきますと教えてあげること自体が、うん、体験商品であると
。体験商品であるし、それで数千円っていうものを相手が払ったことに対して十分ペイしてるんですよね。
なるほど。
価値として、
ほうほうほうほうほう。
だからそのなんだろう、もっと濃いノウハウを話そう、もっと濃いノウハウを話そう、それによって満足してもらおうって思ってる人はドツボにはまっちゃう
んですよ、
う
ん
う
ん、なるほど。なりがちですよね。
なりがちなんですよ、
うん、
相手に分かりやすく問題点を明確にしてあげるだけでめちゃめちゃ感謝されますからね。
はい
はい、
あ、なるほど。それは結構陥りがちですよね。世の中にお金をもらうのだからって言ってこう詰め込みすぎて結局わけわかんないことになっちゃう。
わけわかんないことになっちゃうと。そうですね。で、その問題点っていうのがあるじゃないですか、
ええ、
そのビジネスがうまくいかないとか、じゃあダイエットができないとか、うん、彼氏ができないとか、
ええ、
まあ、いろんな理由があるわけですよ、真の原因って言われるってい
うの
は、
うんうん、
でこれを人は明確に明確にすればするほど人はですね、その問題点を解消したくなるんですよ。
解消したくなる。もうでも解消したくなりますよね。
解消したくなるんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ、それをだからその解消するためにはこの商品ありますよって目の前に置いてあげるだけで、あ、じゃあ買うわと。
なるほど。
なるわけですよね。
もう本命商品が飛ぶように売れてしまう。
本命商品が飛ぶように売れてしまうと。そのためのそのなんでこの商品が重要なのかっていうホワイっていうのが非常に重要になるんですよね。
ホワイ、
ホワイが重要になるんですよ。はい、
怖いというと、
だからそのこの商品がなぜ良いのかっていうところですよね。
この商品があなたにとってなぜ良い
のか、あなたにとって良いのか、はい、まあそうですね、まあ、3つのホワイっていうのもあってちょっと難しい概念なんですけど、
はい、
そのこの商品がなぜ私にとって良いのか、まあ、見込み客にとって良いのかっていうのと、
ええ、
あとそのこの商品をなぜ今買わなきゃいけないのか、
なぜ今買わなきゃいけないのか、
はい、
うん、
っていうのと、あとはこの商品を、なんだ、やべ、忘れちゃいました、3つの。そう、相手と私だから、あ、この商品がもたらす価値は何なのか。
はい。
はい、で、なぜ、その人から買わなきゃいけないのかでした。
はい。
はい、忘れました。まあ、こんな感じでいつもポッドキャストを撮影してると。 まあ、ちょっともう一回まとめると、なぜその人から買わなきゃいけないのかっていうところと、うん、なぜ私が買わなきゃいけないのかっていうところと、見込み客はですね、
はい、
あとはなぜ今買わなきゃいけないのかっていうところを明確にすればするほどお客さんは買いたくなるんです、
はい、
その次の商品が欲しくなると、
欲しくなると、
はい、いう形ですね。
なるほどなるほど。このホワイト体験商品、真の原因を明確にするっていうのがこう密接に絡み合ってるってところですよね。
そうですそうです、はい、
なるほど。
まあ、なんか僕が最近英語をね勉強するために
英語をね
お金を払ったんですけど、
はい
はい、
結構払ってましたよね。
結構払ってました。結構な高額を払ったんですけど、そのなんだろう、まあ、英語なんて僕一生できないなって思ってたから、まあ、諦めてたんですよね。
はいはいはいはい、
うん、でもなんとなくこう喋りたいみたいな欲求があるわけですよ、うん、
憧れ的な、
憧れ的な。その時にその英語のコーチの人に言われたのが、いや田中さん、その、ね、なんか英語が全然聞き取れないとか喋れないって言ってますけど、そもそもですよ、英語はその発音で日本語にない発音があると、
はい、
その発音ができもしないのに、うん、その発せない音を聞けるはずがないって言われたんですよ。
ああ、なるほど。真の原因ですね。
真の原因で言われて、その時に、あ、そうなんだと思って、じゃあ、発音さえできれば、聞けるようになるのって言ったら、うん、あ、そうですよ、と。
うんうんうん。
だから、その、なんだろう、若いちっちゃい子とかで、その、洋楽が好きで、ひたすら口ずさんでる人は、耳が成長して、聞けるようになりやすいんだって言われてて。
なるほど。
確かに俺、洋楽好きじゃないわ、と思
って
。はい。洋楽好きじゃないわ。それは問題じゃない
んだけど。まあまあ、
好みの、はい、好みの趣味の話なんですけど、僕がここで驚いたのは、その問題点が明確になればなるほど、あ、はい、俺、いけるかもって思ったん
ですよ。できそうって思いましたね。
思ったんですよね。
うんうんうん、うん、うん。
で、これはその、8の1でも言ってた、その、常識の破壊ってやつ、
ね。常識の破壊ですね。
もう入ってくるんですけど、その意外性ですよね。うん、だからホワイなんでうまくいかないのかっていうのが明確になって、今自分に必要なものが明確になったら、うん、でその発音ができるようになるようなトレーニングをすれば3ヶ月で田中さんも英語喋るようになりますよって言われて、
うんうんうん、
もうよだれも飛びつきます
よね。もう飛びつきましたと。
はい、
かなりの金額を、
かなりの金額
をほら払うのももう全然 OK
OK となったわけなんですよね。
その英語コーチの方からすると本命商品が飛ぶように売れてしまった、
はい、そうです
ね、わけですよね。そういうエピソードでした。
はい、はい、うん、まあそういうふうに、別に売り込んでないんですよ。
売り込んでない
ですよ、ね、
買わしてくださいですよね。
はい、でもだから僕が英語喋りたいなって欲求があって、
はい、
まあ無理、自分には無理じゃないかってみんな、うんうん、見込み客ってみんな思ってるんです
よ、ね、思ってますからね。
まだまだって大体思ってるんですよ、
うんうん、
でもまだまだって思ってたのを、いや、それって意外とちょっとした掛け違いで実は簡単で、ここの問題点さえ解決できれば一気にこう、なんていうの、エレベーターに乗ったかのように成長するんですよって言われたら、それはお金払っても買いますわ、
買いますわと、
はい、いうところがあるんですよね。だからその問題点を明確にするっていうのが体験商品では最も重要で、それに対してね、田中さんがやるんやったら、まあ、もっとこうすればいいんですよ、ああすればいいんですよとか、こういうノウハウがありますよってたくさん言えば、それはなんかこう満足はするかもしれないですけど、多分やろうとは思わないです
ね。ということですね。
あ、いいこと聞いたわと、
うん、
自分で、あ、ちょっと自分でやってみますってなる
んですね、うん、自分でやってみますとか、逆に言うと大変そうって思っちゃったりとか、
大変そうって思っちゃった
り、どっちもありますよね、
はい、けどやっぱそのホワイっていうのが非常に重要で、うん、なんで今うまくいってないのか、どうすればうまくいくのか、ここが綺麗にはまれば、もう別に振り込まなくてもいいし、でもそれが知ってるわってなる概念じゃなくて、意外性っていうか、あ、そこなんですねっていう部分になれば、まあ非常にもう相手が食いつくと、
食いつくと、
はい、
いうことですね、
なります。
はい、いや、8の2、本命商品が飛ぶように売れるセールス手法、非常に情報量が多かったのでもう一度まとめたいと思います、
はい
はい、まず本命商品が飛ぶように売れる手法ということなんですけれども、体験商品と本命商品があるというところです。そして多くの方は体験商品ばかりを売れちゃ、ばかり売っちゃって本命商品が全然売れてないというところに、ハマってしまうと。そもそもセールスマンシップ、セールスのマインドセットですね、
うん、
は売ることは救うことである。それはつまり本命商品を売ること、本命商品を売ることで、見込み客の人生を変える、そうすることによって救う、これがセールスの一番初めにあるマインドセットであると、うん、そして次、見込み客のために体験商品で満足させてはいけないということですね。体験商品とは満足させるためにあるのではなく、真の原因を明確にするため、問題点を明確にするためにあるもの、それが体験商品であるということですね。
はい、
そしてこの体験商品を通して、伝えるメッセージとは Why 3つの Why ですね。この商品が見込み客にとって、見込み客私にとってなぜ良いのか、なぜ今買わなきゃいけないのか、この商品をなぜあなたから買うのか、この3つの Why と真の原因を伝えることで本命商品は飛ぶように売れてしまうというところですね。そして、3つの Y の中に 8-1 売り込まずに売る秘訣の部分で伝えた常識の破壊を入れると非常にさらに効果性が高くなってしまうというところが 8-2 本命商品が飛ぶように売れるセールス手法ということでございました。
はい
はい、かなり濃い内容でした。
そうですね。ちょっと情報詰め込みすぎました、
ね。はい、そうですね。何度もね、この 8-2 に関しては非常に重要なマインドセットの部分でもありますし、具体的なテクニックの部分もお伝えしましたので、何度も 8-1、8-2 を聞いていただきたいなと思います。
はい、
次回は 8-3、顧客満足度を高めながら売る方法というところをお伝えしていきますと。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。